高校生の赤尾大志は東京から転校してきた相川貴人と出会い仲良くなる。お互いを知る中で見えてくる本当の表情。そんな中、とある出来事をきっかけに貴人は心を閉ざしてしまう。ガラス越しの君へ、ガトーコミクスより発売中。
それでは、にわか栄えある第1位ですね。
ダダン。
第1位、何度でもということで。
ウェイウェイウェイウェイウェイ
ウェイウェイウェイウェイ
ウェイウェイウェイ、来たね。
いやもう
来ましたね。
有名すぎるとは思うんですけど、何度でもね。もうこれ救命病棟の主題歌でしたっけこれ。
救命病棟24時の第3シーズンですね、はい、第3期の主題歌ですね。
でまあそこで聞いて、でまあ母も話題にしてたので僕も聞いてたっていう感じなんですけど、まあこれ小さい頃はまあ普通だったんですよね。
はいはい。
だけどその、まあ、高校生とか、まあ、その大人とかなるにつれていろんな挫折とかもするわけですよ、
うん、
っていう時に、まあ、この曲自体はすごい、まあ、恋愛の曲らしからぬ恋愛の曲っていう感じでもあるんですけれども、
うん、
なんか歌詞見てると
割とメッセージ性ですよね。
そうそうそう、
うん、
なんか恋愛なのかな、何なのかなみたいな感じのところありますよね、
うん
う
ん、
なんか君を呼ぶ声みたいな、その声を枯れるまでっていう表現があるんですけど、
うん、
なんかとあるブログとかではなんか恋人が、死んだみたいな風にも取れるみたいな。あ、はいはい、まあ、吉田美和、うん、美和ちゃん自体ちょっと旦那さんを亡くしてるっていう過去はあるんですけれども、
うんうん、
まあ、この曲自体は亡くなる前に書いてるので。
そうですね、
うん、っていう、まあ、そういう歌詞なんですけれども、でもなんかすごいね、うん、勇気づけられる歌詞でもあるんですよね。
うんうん、そうですね。なんかもうこの頃あたりから本当にドリカムのメッセージソングの力がガンガン増していって、うん、というか救命病棟24時の主題歌は本当になんか、うん、ザ・メッセージソングっていう感じの曲がずらりと並ぶわけですけど。
あ、そうなんですね。僕あんまり他の知らないんですけど、
うん、5つ今のところあって、
はいはい、
朝がまた来る、いつの間に、
はい、
で何度でもで、その先へ。
あ、その先もそうか、
さあ鐘を鳴らせ。
あ、そうなんだ。
の5曲なんですよ。
特
にさあ鐘を鳴らせは震災後なんで。
そうですよね。
もう本当に何度でも以上にすごくこう大切な人と別れてしまった後のなんかそのどう立ち上がったらいいんだろうみたいな感じの雰囲気、ニュアンスをすごく感じる曲で。
そう
ですね。でもなんか何度でもはその辺をすごいこうグッと立ち上がるっていうよりはなんかすごくこう勇気づけられるみたいな。
そう、なんか
結構ストレートにスコーンってくるんですよね。
うん、なんかなんだろうな、決して最後まで完全にもう前を向いて立ち上がれてるわけじゃないんですよね。
そうそう、いつか1万1回目が来るかもしれないっていう、
そう
っていうニュアンスで締めてるから、結構そのね、なんか締め方自体はちょっと曖昧になって出るというか抽象度があるんですけど、
うん、そうなんですよね。なんでもう逆にそこがいいというか、
うんうんうん、
なんかやっぱりその僕ね、励ましすぎる曲ってあんまりちょっと好きじゃないんですよね。
ああ、絶対いける、大丈夫みたいな感じがあるとちょっと、
その根拠はっていう風になっちゃうところもあったりして、
うんうんうんうん、
俺でも今こんなに辛いもんみたいな、
うん、
ところもあったりして、やっぱりドリカム以外の曲でもなんか後ろ向きに前向きな曲みたいなのが僕めっちゃ好きで、
はいはいはい、
なんかもうい
いですね、
うん、みんなもうさ、しょうがないもうでも生きていくしかないんだからしょうがないじゃん、もうこんなさ、うんうんうん、価値のない体だけど頑張ろうぜぐらいの励まし方の方が好きなんですよね、僕としては。
あ、じゃあ発注さん、あなたが笑えばは好きかもしれないですね。
ほう、あなたが
笑えば水木有沙さんのアニバーサリーアルバムに提供した楽曲なんですけど、
はい、
それを最新アルバムの The Dream Quest っていうアルバムでセルフカバーしてまして、
はいはいはい、
震災、これも震災後に水木有沙さんのためにっつって書いた曲だったんですけど、本当にあのこうすごい絶望ばっかりの中でもあなたが笑えばみたいな感じの曲になってるんで、
もう僕ね、あの聞いたことあるかどうか分かんないんですよね、その無意識のうちにあのかかってる音楽なので、
はいはいはい、
タイトル知らないっていうのを往々にしちゃうので、
なるほどなるほど、
そうちょっと後で聞いてみようと思います、すいません、
ぜひぜひ、
はい、まあ、だからそんな感じでやっぱり、なんだろう、絶望してる人に無責任に頑張れ頑張れって言うんじゃなくて、何度でもってすごいボロボロになりながらも、うん、ボロボロの自分を肯定していくみたいな意思を感じるんですよね。でも
う
僕これあの、まあ、午前中仕事してたんですけど、
はい、
職場でちょっと時間空いた時にあのなんかまとめようかな今日の喋ることって思って、あの、歌詞ちょっといろいろさらってみるかと思っていろいろ見てたんですけど、何度でもの歌詞で、を見てた時にちょっと泣きそうになっちゃって、
おお素敵な感じですよ、お持ちで。
いやマジでこの詩だけ見ててももう泣けるんすよね。このやっぱり1万回のところが、まあ、3回ぐらい出てくる、3、4回ぐらい出てくるんですけど、最初がまあ1万回ダメでヘトヘトになっても1万1回目は何か変わるかもしれないっていうところから始まって、で2回目で1万回ダメでかっこ悪くても1万1回目は何か変わるかもしれない、もう変わるかもしれないけど望みにかけるしかないっていう風にずっと続いてきて、で、まあ、最後は、明日がその1万1回目かもしれないっていうところで終わるんですけど、その一つ前ですね、1万回ダメで望みなくなっても1万1回目は来るっていう歌詞なんですよ。もうここ見た時に泣きそうになっちゃって、ね、今日
それが望みになるよっていうわけではなく、1万1回目はでも来るよっていう、
そうなん
です、そこなんですよね。
もうなんか別に報われるとか報われないとか分かんないんですよ、分かんないけど1万1回目は確実に来るぞと、うん、でお前はその時どうすんのって言われてるような気がして、
なんか背中押されるような、でも自分と向き合わなきゃいけないようなっていう、すごくこうなんかシンプルな、やっぱりシンプルな言葉だけど、すごくこう自分に残るものが大きいというか、
うん、なんか他人から言われてるんだろうけど、なんか自分の中の意思決定で来るんだって思うような、なんか自分の内側から来るよね、うん、来る、そう来るんだよねっていうのが思える、
うん、
歌詞なんですよね、ここが。
なんかその直前のどうしてわからないんだ、伝わらないんだって
そう、
なんかこのもどかしさがすごくこう、あの最後のサビだからこそっていうのもありますけど、はい、すごくストレートにぶつけてくる感じがあるじゃないですか、歌詞に、はい、なんかもうこの、やっぱりズンときちゃうい
いですね。もうあのこの、まあ、最後もそうですし、途中もあの何度でもの下りから悔しくて苦しくて頑張ってもどうしようもない時ものところとかも、畳みかけてくるんですよね、そのストレートな感情、緩急がやっぱりそのやっぱり曲のその流れと自分の感情リンクスって僕序盤で言いましたけども、この曲もその通りで、最後の方とかもずっと早口で喋ってるんですよね。
そうですね、息継ぎほとんどなくガーッといってますね。
そう、ボー王語がちょっと挟まるぐらいで
わかるわかる
そこ以外もほぼずっと喋ってるみたいな、
うんうん
うんうん、自分喘ぎ嘆きながら自分と戦ってみるようで、ちょっと落ち着くところで自分の中で噛み締めれるんですよね、そこの歌詞を。ちょっと早いところからのその感じって、うんうん、でそこからの1万1回目は来るんなので、うん、もう
あ
ライブはもう号泣必至ですね、本当にこの曲はマジで、はい、
なんか今全然関係ないんですけど、
はいはい、
ライブで泣けるっていいなって思いました。
あ、確かにねもうね、収録時間がね1時間半になろうとはしてるんですけれども
ああ
ただね、ライブのこともねちょっと語りたいですね、やっぱりちょっとランキング、まあ今みたいな感じちょっと
はい、
そんな感じに、あ、ディープなランキングともうにわかなら ではのその、ね、名曲ランキングという感じでやってきましたけれども、ちょっとライブのこともね最後ちょっと触れてから終わりたいと思いますので、
はい、
はい、ちょっとやっていきましょうか。
そうですね、はい、
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先は寄り道 .club@gmail.com、 その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。